市長と語ろう筑西市政懇談会。平成28年度開催報告。市では須藤茂市長が市政運営の方針や現状などを市民の皆さんへお話しするとともに、皆さんからのご意見ご提案をいただき、市政の課題などを一緒に考え知恵を出し合うことを目的に筑西市政懇談会を開催しました。平成28年度に開催した中学校区単位の市政懇談会で、皆さんからいただいた貴重なご意見、ご提案を報告します。なお、28年度は7つの会場で開催され、参加者総数は335人でした。6つのテーマに分かれています。テーマ1、小中学校教育と学校のあり方について。質問。小中一貫教育を進めると、現在の校舎はどうなるのか、何年後をめどに統合するのか。
答え、各小学校が防災やコミュニティの拠点施設でもあるので、まだ結論が出せない。将来的には1学年2クラス以上が望ましいということで、学校の統廃合を含めた適正配置をしたい。
児童数が少ない小規模学級は人間関係の構築に支障をきたすことになるのではないか。ある程度小さいうちから人間関係を経験し、社会に適応する子どもづくりをすべきでは。
小規模学級では切磋琢磨がなく、社会に出たときに困ることがある。子どもがたくさんいれば問題は少なくなると思うので、若い夫婦が働ける場所や、子育てしやすい環境づくりが必要だと考える。
その他に、小規模校には小規模ならではの良さがある。10年20年後を見据えて学校を適正配置すべきでは。将来的に同じ敷地内で小中一貫教育するような体制づくりをするべきではないか。今の子どもが未来の筑西市を支えるので、子育て支援が重要だと思う、などの意見がありました。テーマ2、災害への備えについて。ハザードマップを活用することは減災につながる。地区ごとの避難先について地域で具体的な話し合いが必要だと思う。
全国配布したハザードマップは、県が示した浸水想定区域に過去に実際被害のあった区域を追記したものである。自宅の場所とその地域の被害の想定内容を確認してほしい。実際に避難するときは、細かい避難場所を指定することは難しいので、地域で話し合っていただきたい。そのためにも、自主防災組織の結成は大切と考える。
避難時にどのような内容の防災無線や携帯メールが配信されるのか、鬼怒川の氾濫時に防災無線が流れた記憶がない、どのタイミングで避難したらよいかなど、住民としてはリアルタイムの情報が知りたい。
水害当日、避難所の開設と同時に、川島地区は防災無線で発報した。船玉地区は防災無線の前に自主避難していたので、防災無線ではなく、消防自動車で広報した。メール配信は5月頃から氾濫危険水位を超えた場合に配信される予定であり、内容は検討していく。
その他に、防災無線での避難指示の際、対象地区がわからない。自主防災組織の2年目以降の活動助成をお願いできないか。鬼怒川の護岸工事について、完成が平成32年度と聞いているが、少しでも前倒しして、地域住民の安心安全を守ってほしい、などの意見がありました。テーマ3、通学路などの安全対策について。通学路の安全点検について、市で統一したチェックシートを作り、点検するのはどうか。
市内細部の通学路をチェックするのは難しいため、各学校に標識を設置し、各学校及び PTA に項目を挙げてもらって、教育委員会に提出できるよう検討していきたい。
その他に、道路式などの見通しの悪い箇所の除草作業をクリーン作戦の一環として市民全員でできないか。ゴム製ポールでは子どもは守れないので、ガードレールを設置できないか。市内全高齢者に高齢者事故防止パンフレットを配布したり、 交通安全教室を開催してほしいなどの意見がありました。テーマ4、市内の空き家について。空き家に蜂の巣がある。対策があるように思うが、どのような方法で申請すれば対応してくれるのか。自治協力員が空き家について住民から苦情を受け、市に伝えても条例がないため対応していただけない状況を何とかしてほしい。
報道で他の自治体の空き家対策を目にしていると思う。筑西市は遅いと感じていると思うので、スピードを上げてやっていきたい。空き家の蜂の巣は市で行政代執行し、所有者に請求したいが、支払いがないと税金を使うことになるので、その部分については早急に結論を出していきたい。
その他に、持ち主不明で長期間放置された空き家は撤去してほしいので、条例案を作る際は検討してほしい。今後、急激に空き家は増えていくことが予想されるので、解体だけでなく、空き家バンクのような活用方法を検討してほしい、などの意見がありました。テーマ5、公共交通機関について。新中核病院へのバス運行を考えていただければ、利便性が高くなると思う。明野元気館や明野高校を経由すれば、利用客が増えるのではないか。今後も継続してバスを運行してほしい。
新中核病院ができた時には、下館駅から病院までのバスを必ず作りたい。広域連携バスは3月31日まで実証実験を行い、今後状況に応じて皆さんの意見を聞きながら路線を変えるなど考えていきたいと思っている。
その他に、細い道まで運行してくれれば高齢者も利用できる。酒蔵見学や筑波山登山などバス運行と連携した企画ができれば、市外からの利用者が増えるのではないか、などの意見がありました。テーマ6、人が集まる魅力ある街づくりについて。下館駅待合室には市の観光案内がないので、PR できるものを置けばよいのでは？駅周辺をもっと明るくすれば若者が集まるし、市内でコンサートをやればさらに若い人が集まると思うので、そのような場所を作ってほしい。
若い人が集まる場所は大切。スピカ新庁舎1階には、電車を待つ人がくつろげる休憩所を作り、コンビニエンスストアも設置して対応する。また、スピカ5階に集まって勉強している高校生や、市民のために自動販売機や、Wi-Fi を設置し喜ばれた。スピカでいろいろなことをしていきたい。コンサート会場については、道の駅の中に設置することを含めて検討する。
その他に、筑西市には観光資源がたくさんあるので活用すべき。市の名所旧跡巡りツアーを企画するのはどうか、などの意見がありました。皆さんからいただいた貴重な意見や質問は、今後の市政に反映させていただきます。お忙しい中参加いただきありがとうございました。問い合わせ、広報広聴課、スピカ4階、電話 24-2172。筑西市政懇談会でした。